Okay, if you don't have a Bible, we have Bibles in the back table there, and the shoebox, you may have noticed, disappeared.
靴箱もちょっともう撤去してしまいましたので、聖書がない方は後ろのあっちのテーブルの方に置いてありますので、ご利用ください。
Okay. Well, we're going to be studying the book of Jonah this morning. If you could open your Bibles to the book of Jonah.
はい。では、ヨナ書、今日からは、ヨナ書を学んでいきたいと思いますので、旧約聖書の、ヨナ書をお開きください。先週学んだオバデヤの次ですね。
Yeah, we've been going through the minor prophets, and today we're in the book of Jonah.
預言書をずっと学んでいますけれども、今日はヨナ書になります。
Now, Jonah is a famous book.
ヨナ書というのは有名な聖書の中でも有名な書です。
It's probably the most criticized book in the Bible.
そして、聖書の中でも最もこの批判を浴びる書じゃないかと思います。
Because many liberal Bible critics will tell you that they don't believe in the events in the book of Jonah.
多くのですね、リベラルな、聖書の批評家の人たちはこのヨナ書に書かれてある出来事を信じていません。
But if you look at just to say a few words about that, oftentimes whenA critic like that will look at a story. They start from a secular viewpoint.
このそういった批評はですね、彼らはこう予的な見方で見て批評を始めています。
And by that I mean they eliminate the supernatural.
つまりはこの超自然的な力というものを除外しているというか排除しているということです。
And what they'll do, for example, the book of Daniel.They'll say, well, Daniel described events that happened after his time in such detail, with such precision, that it couldn't have been Daniel that wrote it.
例えばですね、ダニエル書、このダニエル書というのは非常にこの将来起こる出来事を細かく描写しているわけですけれども、こんなことはダニエルが分かって書けるはずがないと思われています。
Because they said, well, how could he know?
どうやって彼がそんなことを知ることができるんだ。
And they missed the point. The point is that it's prophecy. It's supernatural.
そういった批評家たちはある点を見落としているわけです。それはつまりはこれが預言書であるということ。超自然的な力が働いているということ。
That's why it's recorded in the Bible.
だからこそそれがこの聖書の中に記録されているわけです。
And as with often with a secular viewpoint, there's no such thing as the supernatural.
で、この一般的なこの予的な見方をしますと、こういった超自然的な出来事というのは信じられていません。
And they believe everything that happens just is happens by our natural laws alone. Nothing outside of that could happen.
すべて何か起こる出来事というのは自然の法則、自然界の法則にのっとって起こることであって、それ以上のことは何も起こるわけがないというふうに考えられています。ですから、奇跡なんか起こるわけがないと信じられています。
That, you find it's a circular form of reasoning. It starts at a point and just moves in a circle and goes back.
で、そういった観点からこう捉え始めますと、もう本当に円を描くように同じところをぐるぐると。
And so you can see someone with that thinking would really have a problem with the book of Jonah.
ですから、ある人にとってはこのヨナ書というのは非常に困難を覚える書物だと思います。
But I think the biggest authority, the most important authority on the Bible, is God Himself.
けれどもこの聖書の中の最も大いなる主権というものは。やはり神にあると思います。
The final word on the validity of Jonah was spoken by Jesus himself.
そしてこのヨナ書のこの正確さ、正当性というか確かさというものを最後に語った方が、イエスご自身です。
So first, could you please open to Matthew chapter 12, verses 38 to 41?
ちょっと新約聖書マタイの福音書の12章をお開きください。 マタイの福音書12章の38節から41節です。
Okay, Mika is going to read it in Japanese. English speakers, if you could read along Matthew 12:38-41.
ではちょっと日本語でお読みします。マタイの12章38から41。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。
So we see Jesus believed in the literal book of Jonah, in the literal events described in the book of Jonah.
ですからここで、イエスご自身がこのヨナ書に書かれてあることを文字通りそのまま信じておられるということがわかります。
As Jesus believed in the entire Old Testament.
同じようにこの彼は旧約聖書全体のこともすべて信じておられました。
Okay, let's go to the book of Jonah and look at this story, verses 1 through 16. It's kind of one story, so please follow along.
はい。それでは、ヨナ書に入っていきたいと思います。一章の、一節から十六節を、日本語で一気にお読みします。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシへ行こうとした。その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。スイフたちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは、神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。
All right. Here... Oh, we're not done.
Sorry. すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。
We know that Jonah was a historical prophet, someone who was written about in history.
私たちはこのヨナという人が、歴史的にこの預言者であったということが わかります。
In 2 Kings chapter 14 verse 25, he's mentioned there.
第二列王記の14章のところに彼の名前が登場します。
And during the reign of Jeroboam the second.
これはヤロバーム2世の統治している時代のことです。
And Mika, if you could read that. 2 Kings
14:25. 第二列王記の14章の25節を読みします。彼の次女レマルヤの子ペカは彼に対して謀反を企てごめんなさい15章を読んでました14章ですね。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。
So we see Jonah was respected as a prophet.
ここでヨナという人は預言者として、まあ、敬われていたことが分かります。
And, he lived and everyone recognized that he was one of the prophets.
すべての人が、まあ、彼は預言者の一人であるということを知っていました。
And the Lord comes to him and gives him a command. Says, "Go to Nineveh and preach against it."
そのヨナに対して今ここで神がニネベに行ってこれに向かって叫ぶようにと。指示を与えられました。
エミちゃん。The Lord just doesn't tell him what to say or what to do. Just go to Nineveh.
主はですね、そこへ行って何を語るということはここでは言われていません。ただニネベに行きなさいと言われています。
And oftentimes that's the way it is. The Lord will tell you to do so. He may not tell you every detail. You'll find out when you need to know.
でそれは主がよくなさることだと思います。一度にすべてのことを語られるわけではなくて、その時その時、必要なことを教えてください。
A lot of times God does it. He just tells us one step at a time.
多くの場合、主は本当にそうやって一歩一歩を示してください。
You know, perhaps if we knew it all, we would kind of freak out.
もし私たちが最初からすべてを知っていたらちょっと怯えてしまうかもしれません。でも主は、その時私たちに必要なことを教えてください。ですからここで今ヨナに対して、このニネベの町に行って、そこで、これに向かって叫びなさいと。ニネベというのは非常に古い町です。
It was first established by Nimrod back in the book of Genesis.
もう創世記の時代にニムロドと呼ばれる人たちによって建てられた町です。
It was the capital city of the Assyrian Empire.
そして、そこは、アシリア帝国の、まあ、首都でもありました。
It's in what's now Iraq.
今は、イラクになっています。
And remember, we studied about the Assyrians. They were brutal warriors.
アシリア軍のことを少し学びましたけれども、彼らは非常に残酷な軍隊です。
And they were one of the biggest enemies of Israel.
そして、このイスラエルにとっても、最も大きな敵の一つでした。
In fact, they would later conquer the northern kingdom.
事実、この後にですね、やがてイスラエルはのこの北王国はアシリアに征服されます。
But it says verse 3 that Jonah arose and he went to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa, found a ship going to Tarshish, paid the fare, went down, and he started sailing away. Nineveh is here. He starts going this direction.
そして3節のところにあるように、しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとし立ってヨッパに下った。彼はタルシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて逆の方向へ行こうとしたわけです。
エミちゃん、 you can put that slide up there now if you want. This has no, anyway, I just have to remember, I, as you know, I went on a trip to Israel this year. Our first stop in the tourThe first day, the first place we went was Jaffa, where, you know, this is where he boarded the ship and headed out.
イスラエル旅行に行った時にですね、私たちが最初に行ったところがこのヨッパというところでした。
That's not Jonah. But,
彼はヨナではありませんけど。
But anyway, it was a beautiful day and it was really neat.
非常に美しい。
It has no bearing on the story. I just wanted to show a picture.
ごめんなさい、 このメッセージとは一切関係ないんですけれども、ヨッパという場所をまあお見せしたかっただけです。
That's it. Anyway. Okay. But he goes, gets on board the ship and he's headed out to sea. Completely opposite of what the Lord told him to do.
でまあ、とにかくヨナはですね、この船に乗ってもう主に行きなさいと言われたところと、もう全く逆の方向に向かっていきました。なぜ彼は主から逃げようとしたのでしょうか。
One reason we know, he hated the Assyrians.
その理由の一つは、彼はまあアッシリア軍を嫌っていました。
And perhaps he wondered, he thought, well, God, we are your chosen people. Why do you care about our enemies?
おそらく彼はですね、あの、神様、私たちこそあなたの選ばれた民じゃないですか。なんで私たちの敵である彼らのことをそんなに気にかけるんですか。
But apparently God did care, and he wanted Jonah to give them a warning.
と思ったと思いますけれども、まあ、明らかに神はですね、このニネベのことを気にかけておられて、彼らに対して警告を与えたいと思っておられます。
Now, this week, I'm not going to go through the whole book of Jonah, but I wanted to look ahead at one verse in chapter 4, verse 2.
今朝はですね、あの、このヨナ書全部はいきませんけれども、ちょっとあの一箇所だけ見ておきたいと思います。4章の2節。
It gives us a clue as to what Jonah was thinking when he ran away.
なぜ彼がこの逃げようとしたかということがちょっとヒントが書かれているからです。
read,Jonah chapter 4, verse 2.
ちょっと4章、ヨナ書4章の2節をお読みします。主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。
Jonah hated the Ninevites and he didn't want God to give them a chance to repent.
ヨナはこのニネベを非常に嫌っていました。ですから彼らにこの悔い改めるチャンスを与えたくなかったわけです。
Jonah knew that God is gracious.
ヨナは神が本当に憐れみ深い方であることを知っていました。
This book of Jonah is all about the grace and mercy of God.
このヨナ書というのは本当に神の恵みと憐れみがたくさん書かれている。
Now, grace and mercy are not the same thing.
この恵みと憐れみというのは同じものではありません。
To put it simply, mercy is not getting the punishment that you deserve.
この憐れみというのは本来私たちが受けるに値するその罰を受けないで済む。
We are given mercy in that the Lord does not punish us for our sins as we deserve to be punished.
私たちは憐れみを受けているので、本来だったら受けるべきその罰を神から受けずに済んでいます。
It's just God's mercy.
これはただただ神の憐れみによるゆえです。
Now, grace, put simply, grace is receiving the good things that you don't deserve.
恵みというのはそれに対して私たちが受けるにふさわしくない良いものを受けるということです。
We receive grace from God in that He pours out His blessing and His love on it, not because we deserve it.
私たちは神から恵みを受けて本当に多くの祝福、愛を受けることができますけれども、それは私たちがそれにふさわしいからではありません。
But because God is merciful and God is gracious.
それはなぜならば神が憐れみ深く恵み深い方であるからです。
study this book of Jonah, just look for that. You see God's grace and mercy throughout the book.
そしてそれをですね、この神の恵みと憐れみというものをこのヨナ書の中に見ようとすると本当にたくさん出てきます。
God does not delight in punishing people.
神は決してこの人を懲らしめるということを喜んでおられるわけではありません。
Paul said in Timothy, 1 Timothy 2:4, he said of God, he wants all men to be saved and come to the knowledge of truth.
パウロは第1テモテの、手紙の中でこのように言いました。2章の4節ですけれども、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるのです。
But you know, unfortunately, at times we can be more like Jonah than we can be like our Heavenly Father.
でも、残念なことにですね、私たちはどちらかというとこの天の父の父よりもむしろヨナのようなものである場合がほとんどです。
we can be very happy to receive God's grace and mercy for ourselves, but we're not so happy. We may not be so happy to see God's love and grace and mercy shown toward another person.
私たち自身に神からこの恵みとか憐れみを受けるのは本当に私たちは嬉しいわけですけれども、でも、神が他の人にそういった憐れみや恵みを示されるのは時には喜ばしくないかもしれません。
so, you know, I think if we were honest, all of us, at least at times, can relate to Jonah.
本当に正直になると私たちはこのようにヨナのと似ている部分があるという時がやっぱりみんなあると思います。
But he goes, he gets on this ship and he's running, he's going the opposite direction of what God tells him.
で、ヨナはですね、この神に言われたところと全く逆のところに逃げていこうとして船に乗りました。
And the Lord sends a violent storm.
で、そこに主がですね、嵐を送られます。
The ship is tossed and turned.
もう船が本当にひっくり返りそうになっています。もう今にも壊れそうな危険の中にありました。ですからもう政府たちはですね、みんなこの積み荷を一生懸命船から捨ててですね、なんとか船を少しでも軽くしようとしていました。
verse 5 it says, then each one of these sailors started to cry out to his own God.
そしてまた5節にあるように、それぞれが自分の神に向かって叫び始めたと。
My father, he just passed away a couple months ago, but he was a veteran of World War II.
私の父はちょっと数ヶ月前に亡くなりましたけれども、彼は、第二次世界大戦に参加していました。
And he used to tell me, there are no atheists in the foxholes.
そして彼はよくですね、塹壕の中では無神論者ではいられないといったことをよく語っていました。
人
々は物事が順調にいっている時というのは大体こう自信を持っています。
maybe they're sitting home on the sofa relaxing and they think, I don't need God.
家にいてですね、ソファに座ってこうリラックスしているときは、自分には神なんか必要ないよ。
I don't believe in God.
私は神なんか信じない。
But let that person's world be shaken up.
でも、その人の人生をこうちょっと揺すってみると、
And they will probably cry out to whatever God they believe in.
その人たちは、どんなものであれ自分の信じているものに向かってこう叫ぶと思います。
It is said that in England during World War II, the churches were packed.
イギリスではですね、第二次世界大戦中、教会はもう人であふれていたそうです。
When the Germans were launching those missiles over there, people were just flocking into the churches.
もうドイツ軍がですね、ミサイルを落としたりこう攻めてきているとき、本当に人々はみんな教会に行っていました。
But in recent years, when they've enjoyed peace and prosperity, there's very low church attendance.
でも最近のこの平和や繁栄を享受しているイギリスでは教会に行く人の人数というのは非常に減っているということです。
I wasn't there, but I was told the same thing happened in the States after 9/11.
私はアメリカにその時いなかったわけですけれども、アメリカでもですね、911の事件が起こった時、同じことが起こりました。
That's kind of the nature of people.
で、それが人の、ある意味で自然な姿かもしれません。
But if you look at this story here in Jonah, the first group that God shows his grace and mercy to are these sailors, these pagan sailors.
このヨナ書に戻りますけれども、神がご自分のこの恵みや憐れみを最初に示された人々というのが、この船の政府たちでした。彼らは最初は自分の神 にこう向かって叫んでいました。
And, you know, they had grown up in darkness. They were probably calling out to whatever God they were taught about as a child.
彼らはまあ暗闇の中で育ってきていますから、どんな神であれ、まあ、子供の頃に教えられたそういった神々に向かってまあ助けを求めていたんだと思います。
And, you know, whatever God that they that's the one they would call out. Please save me.
まあ、それがどんなものであろうと、まあ、それを彼らは神と呼んで、どうか助けてくださいと叫びました。
And, verse 6, we see here, God wants to show people that He is the one to save them.
で、まあ、6節を見ると分かりますけれども、神はですね、ここにいた人々に救ってくださる方が誰であるか、神こそが彼らを救うことのできる方であるということを示そうとしております。
Through the events of this story, those sailors, everybody on that boat is going to see God is going to reveal himself to them.
そしてこの一連の出来事を通して、ここの船に乗っていた全ての人に神ご自身を表そうとされていました。
But miraculously, here is Jonah sleeping through all of this.
で、まあ、奇跡的にですね、こういったこの嵐の中でもヨナはなんと船底で寝ていました。で、彼のところに今やってきてですね、こんな時になんで寝ていられるんだと、起きてあなたの神に祈りなさい。
で、おそ
らくこの人たちは彼がヨナがユダヤ人であることを知っていたと思われます。そして彼の神はイスラエルの神であるということを知っていただろうと思われます。
So
そしてこの政府たちはですね、くじを引いて誰のせいでこうなったのかということを
くじを引きました。
するとそれがまあヨナに当たりました。
So、they ask, Where do you come from? What's your story?
ですから彼らは一斉にヨナに対して、あなたは一体どこから来たんですか、何が起こったんですか、怒ってるんですか。
Jonah answers him, says, I'm a Hebrew and I worship the Lord.
するとヨナは、私はヘブル人で、私は主を礼拝するものです。
The God of heaven, the God who made this sea.
天の神、この海を作られた神を礼拝するものですと言います。
The men were terrified.
すると、そこにいた人々は本当に恐れました。
It is interesting that he had already told them that he was running away from the Lord.
面白いのは、ヨナはもうすでにですね、彼らに自分は主から逃げてきているということを伝えていた。
Maybe that they heard him mumbling or something about it.
おそらく、まあ、もしかしたらこの政府たちはですね、ヨナがこうつぶやいているのを聞いていたのかもしれない。
But that really kind of took away from his witness. Here he is running away from the Lord, and then they say, Who are you? You know, what, tell us about your God. And he says, I worship the God of the Hebrews. But his life is just going the opposite direction.
で、まあ、すごい証、これが証なのかと思いますけれども、こう主から逃げていると言っている人がですね、あなたはどこから来たのか、誰かって言われたときに、私は主を礼拝するものですと。
Sometimes that can happen to God's people. You know, we just completely unfaithful to God, and then all of a sudden, well, who, you know, yeah, I'm a Christian, you know, kind of.
時にこれはクリスチャンにも当てはまるかもしれません。もう全くこう主に従わないような生活を送っていながらですね、あなたは何者ですかって言われたときに、あ、私はクリスチャンですと。
で、まあ、自分が
取ってきている行動を他の人たちが見たときにちょっと恥ずかしくなってしまう。
But anyway, the seas are getting rougher and rougher. It looks like they're going to die.
で、まあ、ここでですね、海はますますこう荒れてきて、そしてもう今にも船が沈みそうになっていました。彼らはですね、どうやったらこの海を沈めることができるのかとヨナに聞きました。
I think this is ironic.
これは皮肉だと思います。
At first,The issue was Jonah did not want to go to a foreign people. He did not want God to have mercy on them.
はじめにまずヨナはですね、このニネベの人たち、外国人の彼らをに対して、まあ、彼らを助けてほしくないと 神が助けてほしくないと思ったわけです。
And now he's in the position of offering his life to be thrown overboard so that their lives can be spared.
でもその彼が今やですね、この自分の命を差し出すことによって周りの人を助けられるという、そういった立場に置かれてしまいました。そしてまあ彼はですね、私を海に投げ入れなさいと、そうすれば海は静まるというふうに言いました。でこの人たちはすぐさまそれをしたかったわけではありません。むしろですね、なんとかもっと船を元に戻そうと一生懸命努力しました。ここでもまたこの政府たちの方がヨナよりもむしろ憐れみ深い憐れみを示しています。
You know, after hearing, they could have just said, you know, he said, throw me overboard and the seas will calm down. They could, okay, great, you know, here, grab an arm, but they didn't.
ヨナが、私を海に投げ入れればそれで海が静まるからと言ったときに、彼らはですね、それを聞いて、あ、OK、じゃあもう彼らを、ヨナを投げ入れようって、すぐにそうやって反応したわけではありませんでした。
You know, sometimes the people of the world can be more merciful than God's people.
時にですね、この世の人々の方が、むしろ神の子供たちよりも、憐れみ深い時というのがあります。
I don't want to admit it, but...Sometimes it works out that way.
認めたくないことですけれども、でも時にそういうことが確かに起こります。
But in verse 14, it says, They cried out to the Lord, We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with the innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you.
14節で、そこで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。
So we see earlier at the beginning of the story, these men were crying out to their pagan gods. Now they're crying out, they're praying to the true and living God.
はじめこの船の人々は自分たちのそれぞれの異教の神々に向かって叫んでいましたけれども、今やこの真の神に対して祈って、そして、ヨナを海に投げ入れると、その途端に海は静まりました。映画にしたらなんかすごいじゃないかなと思います。ベジテールの映画ぐらいしか見たことがあります。
In verse 16, at this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made their vows to him.
そして16節に人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てたとあります。
So God uses this experience to reveal himself to these men.
ここで神はこれらの出来事を通して、ご自身をこの人々に示されました。
Even though Jonah had been disobedient to God, God uses him to show these men who he is.
ヨナは神に従わなかったわけですけれども、それでもこのヨナを神は用いられて、そしてこの人々にご自身を示されました。
God will be glorified on this earth.
神はこの地上で本当に褒めたたえられます。
Often in spite of us.
私たちなどには関わらず。
I mean, God doesn't wait to move to work until he has completely obedient servants. If he did, he'd probably have to be waiting a long time.
神は決してですね、ご自分のしもべたちが完全に神に従うようになるまで動かれるのを待っているわけではありません。もしそんなふうに待っているとしたら、いつまで経っても動く。神ご自身が動くことはできないと思います。
Verse 17 it said, The Lord prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights.
17節、主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。
Now, it says in some versions, great fish. Some people believe it was a whale, and technically we think, oh, whale is a mammal, not a fish, but...
大きな魚とか、ある人たちはこれはクジラじゃないかというふうに 考えられています。
But either one, God, it was a miracle that God did.
いずれにしても、まあ、これは奇跡ですね。神が行われた奇跡です。
Well, here is another time we see, in this story we see God's mercy.
ここでまた神の憐れみを見ることができます。
Imagine you're Jonah.
ちょっとヨナのことを想像してみてください。
And there, you know, you've been running from the Lord, you're guilt-ridden.
主からこう逃げてきてですね、ちょっとこう良心が咎めています。
There's no reason to believe that this is not the end of your life.
ですからもうこれがもうこの人生の終わりだと信じても仕方がないと思います。もう終わり、これで終わりだと、もう息を止めてもうこのあと長くはないと思ったと思います。この時にヨナがこの神の裁きというものに対してどのように感じていたかなと思います。
When he was thinking about Nineveh, at first he thought, you know, he was mad. I want to see God wipe them out.
はじめ彼はこのニネベに行くように言われた時に怒りを持ってですね、もうむしろ私はニネベが滅びるのを見たいと思っていました。
Judge those wicked people.
この悪い民を裁いてほしいと。
But now he is the one being punished.
でも今その彼自身がこの懲らしめられる立場になりました。
But God is merciful.
けれども神は憐れみ深い方です。
And he provides this huge fish to swallow him.
そしてこの大きな魚を備えられて彼を飲み込ませられました。
God had not given up on Jonah.
神はヨナのことを諦めていませんでした。
He still had plans to use Jonah.
まだこのヨナを用いようというご計画がありました。
And you know, God will use this. In fact, not only does God use the fish to save Jonah's life, but God is going to use that incident as an illustration of what Jesus would do in his burial and then resurrection.
そして神はですね、この魚にヨナを飲み込ませて彼の命を助けるということだけではなくて、この出来事を後にイエスが死んで葬られて、そして蘇るというその象徴としても用いられています。
You remember we started out reading Matthew 12 where Jesus talked about that.
そのことが先ほど読んだマタイの福音書の12章のところに、まあ、イエスが語られたことに
あります。So、Jonah is rebellious, God uses it in a mighty way.
ですから、ヨナがこのように神に反抗的であったとしても、神は、その全能の力を持ってそれを用いられました。
Let's look at chapter 2 and read verses 1 through 10.
では2章を、1節から10節までお読みします。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかし、もう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。しかし、私の神、主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は、自分への恵みを捨てます。しかし、私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
Imagine.What it's like for Jonah.
ヨナがどのような状態であったかをちょっと想像してみましょう。
He's inside, I think it's probably a whale.
ヨナは、まあ、魚の腹の中に、まあ、おそらくクジラじゃないかなと思いますけれども、の腹の中にいます。
But it's completely dark.
もう完全な暗闇です。
If it were a whale, if it was a whale, it was what, 100 and I've heard 105 degrees in there.
もしですね、例えばクジラだとしたら、お腹の中の温度というのは、まあ、約 40.5 度ぐらい。
I can imagine the smell is horrible.
で、匂いもですね、もう恐ろしいものだと思います。
Rotting fish.
腐った魚がいたりとかね。
And Jonah is down there and he prays. And he, I mean, it's kind of like a picture of hell. Anyway, I'll just go. And he prays, and he prays.And as he prays, he gets the assurance that God would save his life.
で、まあ、そこでヨナは祈ったわけですけれども、祈っていくうちにですね、神が彼の命を救ってくださるというその確信を得ました。
In verse 8 it says, those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。
You know, I think that's a very powerful statement.
これは非常に力強い聖句だと思います。
And I believe this is true for anyone.
そして、誰に対してもこれは真理だと思います。
You know, if you're not trusting in God, you're trusting in something else.
もし、皆さんが神を信じていないとしたら、何か他のものを信じているはずです。
And that something else becomes an idol in your life.
そしてその何か他のものが、まあ、その人の偶像になるわけです。
I mean, it could be a literal idol.
で、それはもう本当に文字通り何か、偶像かもそのものかもしれません。
You know, it could be your butsudan or things around, but it can also be money.
まあでも、もしくはですね、例えばお金であったり。
Or your own abilities, your own personality, whatever.
自分の能力であったり、まあ、自分自身のその力を信じていたり。
It's a shame. It says, I love that word in English. I hope it comes through in Japanese. But it's that we can forfeit the grace of God by trusting something other than Him.
けれどもですね、もし私たちが神以外のものを信じることによって、この神の恵み備えられている神の恵みというものを捨ててしまう、捨てると書かれていますけれども、捨ててしまうならばそれは本当に残念なことです。
He said, you forfeit the grace that could be yours.
この捨ててしまった神の恵みというのはもしかしたらあなたのものになっていたかもしれません。
When Jesus died and the veil of the temple was split from top to bottom, he opened the door for God's grace.
イエスが十字架について死なれたときに、この神殿の幕屋が上から下に真っ二つに裂かれました。それによって神の恵みがすべての人に提供されたわけです。神はご自身の恵みを本当に一人一人の人生に注ぎたいと思っておられます。ですから神の側からはもうそのドアは開かれています。
But what happens is people forfeit it. They said they would by trusting in something else, by not turning to God, by turning to something else, it's forfeiting. It's available, but no thanks.
けれども、これを捨ててしまう人たちというのは、神ではなくて他のものに目が向いてしまっていますので、このせっかく神が提供してくださっている恵みというものを、まあ、捨ててしまう。結構ですと言ってしまう。
Be like somebody, you know, giving you tickets to Disneyland. There's a date printed on there, and you can go.
例えばですね、誰かがこのディズニーランドのチケットをくれようとしたとします。
You may decide, well, you know, no thanks. There are some other things I'd rather do that day.
でもそれをでも結構です。私はちょっと他にやることありますからと断るようなものです。
I'd rather go to Fuji Q Highland.
Fuji Q Highland に行く方がいいので。
You forfeit, you give it up.
まあそうやって捨ててしまう諦めてしまうということです。
And that's how it is with God. And people don't see that. It's not God rejecting people. It's people rejecting God.
それがこの私たちが神の恵みに対して行ってしまうことです。神は が私たちを拒んでいるのではなくて、私たちの側が神を拒んでしまっている。
Verse 9 is the theme of the book.
9節のところは、この書物のテーマになっています。
Salvation comes from the Lord.
救いは主のものです。
Perhaps Jonah wanted would rather the title have been Judgment comes from the Lord.
おそらくヨナはですね、もしかしたら裁きは主のものですと言いたかったかもしれません。
But the Lord commanded the fish to vomit Jonah onto dry land.
今主はですね、この魚に命じて、ヨナを陸地に吐き出させました。
Again, try to imagine, not the vomit, but I mean afterwards.
ちょっとまた想像してみてください。この吐き出すところじゃなくて、その後ですね。ことを考えて。
You're there. You're on land. You're safe. You've been given a second chance.
このやっとまた陸地に戻って、本当にもう一度チャンスが与えられました。
He could breathe fresh air again.
新鮮な空気をもう一度再び吸うことができました。
Beach, you know, and...
おそらく彼はもうちょっとしばらくこのビーチに寝そべってですね、もうその風を感じたり、カモメの声を聞いたりしていたのではないかと思います。
Thought,
そして、生きてるっていうのは本当に素晴らしいと思ったかもしれない。
One thing I love about this book, and I mentioned before, is that I can relate to it.
でこの書物が私が好きな理由の一つはですね、私自身がこれとダブル重なる部分があるなと思うからです。
Because, you know, as much as it is about Nineveh, this book is about Jonah and God dealing with him.
このニネベに対してだけではなくて、神はヨナのことをこう取り扱ってくださっています。
The people in the Bible were not perfect.
聖書に登場する人物というのは決して完璧な人ではありません。
And you know, I'm glad they weren't.
で、彼らが完璧でないこと、私は良かったなと思います。
Because I'm not.
なぜなら自分もそうだからです。
And we see God deals patiently with Jonah, and He uses Jonah in spite of himself.
そして神が本当にこの忍耐を持ってヨナに接してくださって、そしてこのヨナが行うことにもかかわらず彼を用いてくださいます。
Like、
私はそのような神に私たちが仕えることができるということを本当に感謝しています。そして神のこの恵みに本当に感謝しています。
You know, God is merciful even to people who are unmerciful.
神は本当に憐れみ深い方で、憐れみのない人に対しても憐れみ深い方です。
He's patient with people who are impatient.
そして忍耐のない人々に対して忍耐を持って接してください。
He shows grace to people who are not gracious.
恵みのない人に恵みを示してくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, I am so thankful for your grace and mercy.
愛するお父さん、本当にあなたの恵みと憐れみをありがとうございます。
And Lord, I'm, as I said, I can relate to Jonah because sometimes I can just lack mercy and lack grace.
今も話しましたけれども、私自身、ヨナに重なる部分があることを思います。時に私は憐れみがなく、また恵みを持てないことがあるからです。
And I see such a need for the more and more of the love of Jesus to be poured out in my heart.
そしてもっともっとあなたの愛を私の心に注いでもらう必要があることを覚えます。
And I'm sure that my brothers and sisters feel the same way.
そしておそらく私の兄弟姉妹たちも同じように感じているのではないかと思います。
So just pour out your love in our hearts, Lord Jesus.
ですから、主イエス様、どうぞ私たちの心にあなたの愛を注いでください。
Just glorify yourself through us.
私たちを通して、主ご自身がに栄光が表されますように。
Just use our lives.
私たちの人生をどうぞ用いてください。
The way that you want.
あなたの望む方法で。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。